ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイム。
はい、皆様こんにちは、ヨシヒロ今井です。
どうも、ムネキ中本です。
はい、収録している現在8月の20日、午後8時40分を回ったところです。前回の収録時に触れた、ムネキのイベント、昨日行ってまいりました。お疲れだったね。
はい、楽しかったです。
すげえ人と来てたけれど、どれぐらい来てた結局トータルで。
いや、俺でもうちょっと来るかなと思ったけど、多分250人とか。
まあまあ、でも入ったね、やっぱりね。
300人は超えるかなと思ったけど、多分そんなには行ってないかな。
ああ、最後のダンスチームバトル、なかなか熱かったね。
熱かった、楽しい、いいバトルが繰り広げられてくるんですね。
まあ、ムネキもさっきちょっと言ってたけれども、世界トップレベルのっていう感じで。先週だっけ、ダンスバトルムネキも出てたんだよね。
はい、B-Boy サミットっていうの、1994年ぐらいからかある、まあ、ちょっと伝統的な、イベントがあったんですけど、まあ、そこで2対2に出て、まあ、優勝することができまして。
おめでとう。
はい、ありがとうございます。ちょっと自分入りましたけど、すみません。
いやいやいや、実力あってのことだからね。
ラッキーですよ、ラッキーだ。まあまあ、運のあれの位置とか言いますからね。
まあね、まあ、
そんなヒロはどうやった。
俺はね、バンドの相方と初めてアコースティックでだけライブができたりとか、あといい、ね、この収録の前々日か、現地のラジオに出て演奏したりとか。
それもボーカルと一緒に。
そうそう、ボーカルと一緒に、なんか、まあ、バンドとして前に進めたなっていうのもあって、結構充実してたね、俺はね。そうだ、ラジオのメッセージいただいてますね。
それでは、ラジオネームもう一人のヒロさんからですね。
はい、
お二人の軽快なトーク心地よいですね。遠く離れた LA で夢を追いかける姿に大きな勇気をもらいます。私がしている介護という仕事も、これからはどんどんと、グローバルな視点が不可欠になってきます。介護業界の何かを変えるべく、お二人に学びながらモチベーションをがっつり上げていきます。
おー、ありがとうございます。あれだね、介護業界というと、やっぱり日本高齢化が今進んでて、すごい大変な業界の一つであるとは思うんだけれども、やっぱそういう方にね、こう頑張っていく上で、このラジオからモチベーションもらうっていうのは、すごい嬉しいコメントだね。
すごい。いや、なんか全然違う畑やろに、なんか思ってもないようなところから来たのが。
やっぱそういうコメントもらうと、俺らもわーしゃー、じゃあもっともっと頑張ろうみたいな感じになるしね。
いいね、いいね、いいね、いいね、いいですね。
いいですよ。本日はいい日ですよ。まあ、そんな感じで今日も楽しくやってまいりましょうよ。
はい、じゃあやっちゃいましょう。
はい、
Love and Peace。 Next up, Hero no Asama de Hold Me Tight from Los Angeles。はい、ゲスト来てます。
はい、
どうしようかな、紹介しようかな。
紹介してあげて。
じゃあ紹介しましょう。
はい、
皆さんお待ちかねです。
はい、
炎上寺カオルさんです。
はい、
どうもこんにちは。
こんにちは、
よくぞいらっしゃいました。お招きありがとうございます。
はい、はい、何をされてる方なんでしょうか。
はい、シンガーソングライター、そしてロリータダークバンドメンバーとして、活動してます。
おお、さっきちらっとお話聞いたんですけれども、はい、日本で、はい、CD、メジャーデビュー。
そうですね、ロリータダークとして去年、
はい、
ユニバーサルジャパンの方から、
はい
はい、メジャーデビューさせていただきました。
はい、
はい、
素晴らしいね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、はい、今日はありがとうございました。
いないよ。
それで終わりか。
もっと喋らせてよ。
ゲストの扱い相変わらずひどいよな。アメリカはどれぐらい生活されてるんですか。
アメリカはね、20年近くいます。
おお、ね、長いな。
長い、うん、実は長い。
人生の3分の1ぐらいですか。
人生、いや。すごい今計算しちゃうよね、みんなね。
失礼だな。
いやいやいや、
冗談でしょ。
リスナー多分すごい困ったと思う、あれって。
あれ、なんかこれ写真の人と違ってたってかみたいな。
どんだけ画像加工してるんだよ。
フォトショップね。
でもまあ日本でこうやってリリースできるっていうのは嬉しいことですね、は
い、嬉しいですね。やっぱりね、自分のやっぱり育った国だし、やっぱりね、ルーツはそこにあるので、やっぱり日本からっていうのはすごい嬉しいです。
ご家族とかお友達はまだじゃあ日本にいらっしゃる、はい、
そうですね、もうほぼほぼ来ますね。もうみんな日本に。
みんな喜んでるんじゃないですか。
みんな喜んでます。そう、なんかこう、あ、なんかちゃんと自分のやってることが形になって、でそれが、なんて言うんだろう、認められるっていう言い方はおかしいけども、それがちゃんとこうもう一段階ステップアップできたねって言って、みんな 喜んでますね。
ちょっとご紹介が遅れちゃったんですけど、今この BGM でかかってるのがまさにそのリリース予定のアルバムということで、
そうですね、うん、そう、
この英詩日本詩両方詩を書いてて、うんうんうん、今でもやっぱり英詩書くの難しいって思います？
難しいですね、やっぱり。うーん、で英語の曲っていうのはやっぱリズムとかすごい大事にするから、うん、それを自分の今までの感覚でやっちゃうと、うん、ちょっとうまく乗らなかったりとか、うん、表現が違かったりとかするんだけど、うん、すごくね、そこはロリータダークっていうバンドに入って、うん、もう勉強させてもらった一つで、まあ、彼女も日本人なんだけど、まあ、国籍はアメリカ人、うん、でそのやっぱりその一緒にやってる子たちの表現とか、うん、そのボーカルっていうか、まあ、フレーズの使い回しとかそういうのですごく勉強になる部分っていうのはすごくあって、うーん、そうだからね、本当にありがたいなって。
そうか、うん、両方の活動やってて、ね、どっちにもこう相互作用でいいっていう、うんうん、
そう、うん、だと思います。すごく
ファンベースっていうのはアメリカと日本どっちの方がなんか基本的にはあるって感じですか？
うん、ロリータダークに関して言えばもうロサンゼルスとかアメリカの方が全然多いですね。うん、ただ私のソロになってくると、うーん、日本とアメリカ多分半分半分くらいですね。なんかアメリカには漫画とかアニメとかそういう文化がすごく浸透してきて、ね、やっぱコミコンとかアニメエクスポとかそういうのもあって、すごく日本の文化とかカルチャーとかが広まってきてて、それをみんなが受け入れてすごくいいって言ってくれてる人が本当に増えて、でその中の一部としてその、まあ、オタク文化とかね、アイドル文化とかいろいろあるけども、やっぱり日本の J-POP とか J-ROCK っていうジャンルもすごく認識がこう深まってきてて、でそういう人たちから、まあ、始まっていくんだけども、そういう人たちがやっぱり私のソロの曲も聴いてくれて、そのアメリカにはないじゃない、こういう曲、ぶっちゃけ。
うん、確かに。
だからそれでコアなファンがついてくれてはいる。
なるほどな。
だからライブとかやったりとかしても、まあ、昨日ね、リトル東京でライブやって、お祭りに出させてもらった時にサンディエゴからね来てくれたりとかして、でやっぱりね、あれって自分たちサンディエゴだったよね、さ、いや今日のためにねちゃんと来たよとかって言ってくれると、やっぱすごいそういうコアなファンがついてくれるとね、すごい嬉しいし、やっぱりそこで自分がここでなんか日本語と英語でこう音楽をやってるっていうなんか意味があるっていうか、なんか誰かがそのメッセージを受け取ってくれてる、で喜んでくれてるからここに来てくれてるんだなっていうのが分かってね、すごく
やりがいありますね。
うん、嬉しいですね。今回作ったアルバムの中でも一曲すごく子供というか言葉も分からない、やっぱり子供を意識して 2,3 歳の子供とかがやっぱりこの曲を聴いてもうわーって寄ってきたりとか、すごく元気になったりとかするのを見て、はい、あ、絶対この曲はアルバムに入れたいなっていう曲とかも、あったりして、それがハッピネスゴーゾーンっていう曲なんだけど、もう本当にそれはもうリリックっていうよりは、もうなんか雰囲気とかその音の感覚をなんかみんなにこう楽しんでもらいたいなっていうので、入れた曲ですね今回。
まあ、ぶっちゃけだって子供からすると、ね、詩リリックってあんまりわからないことの方が多いと思うし、
俺らもだって昔とか今も俺も今あるけど、この英語の曲とか聞いててもなんか、あ、この曲めっちゃかっこいいとか思っても結局何言ってるか実際よく分かってなかったみたいな。
まあね、
しょっちゅうじゃん。
あるある、そう。
もともと歌うのが好き、すごい好きだった。
そう、もともと歌うのが好き、日本にいた時はミュージカルとかやってたんですよ。
へ
え。子供ミュージカルみたいなのをやってて、であと、まあ、ピアノはクラシックピアノずっとやってて、だから音楽っていうものに対してすごくなんて言うんだろう、こう親近感というか、音楽は常にあったんだけども、自分でそれをクリエイトするっていうところには日本にいる時はまだいなかったんです。
そっか、まあ、どちらかというとこうステージに立ったり人前で何かをするっていうことに喜びを感じてた。
そうですね。うん、そこからやっぱりそのアメリカに来て、じゃあ自分は何をしたいのか、この人生で何をしたいのかって、まあ、人生っていうと大げさだけど、ってなった時になんかやっぱりクリエイトする楽しさとか、まあ、苦しいけどもやっぱ生みの苦しさじゃないけど、やっぱりそういうのがあって、でもやっぱりできた時にすごい嬉しいし、 なんかこう一人でやっぱり作るって言っても周りに絶対協力してくれてる人がいるわけ で、うん、でそういうのをすごく大事だなって思って、それがすごく大切だなと思って、自分はこういうことをやっぱりやっていきたいなって思って、どんどんどんどんやっぱり音楽で曲を作ったりとか、うん、ね、なんかイベントに出させてもらったりとか、うん、そういうふうにこうちょっとね輪を広げつつも、やっぱり自分のこう人生と音楽クリエイトするみたいな、う
ん、なるほど、クリエイト、ピノキオがミュージカルでやったらピノキオではなくおじいさんになりたいってことだね、ピノキオを作るっていうクリエイトする側にね、
なるほどね、
そう、あ、そうね、そうそうそう、分かった、今分かった、うん、そうそうそう、ちょっと3秒かかっちゃった、
今一瞬2人目見ました、ね、これはどういう作りしたらいいんだろうって
すげえ、俺なんか俺すげえ不安になったもん、一瞬わーっちょっと変な汗出かけたけど、危ない危ない危ない危ない、大丈夫、進め胸キそのまま行けば大丈夫みたいな
俺もちょっと心の底で胸キそのまま行ってくれ、どっかしらに疲労ポイントあるかと思ってよかった、
進んでいかない、そうね、そうだから人生そう進んでいかなきゃいけない、そういうなんか、うん、ね、こ、まあ、そういう時もあるけども、パッて行かなきゃいけないってことですよ、
あ、
うん、
ね、ありますよね、うん、
信念も大事ね、そしてね、今の胸キみたいにこう行かなきゃっていう、
そうだね、そうそうそうそう、信念も、
信念も大事、ね、
ちなみに LA をこう、はい、拠点に選んだ理由って何だったんですか、
う
ん、
一番最初はね、LA というよりはサンディエゴだったんですよ、うんうんうん、2年間サンディエゴに行って、でサンディエゴの、まあ、語学学校とかカレッジに行ってて、その後 LA に移ってきた感じですね、でも LA はねすごく音楽としても音楽的にもそのどっちかっていうと、まあ、ジャズだったらニューヨーク、うんね、ロックだったら LA みたいな、ね、なんか結構ね色がウエストコーストカラーみたいなのが私はすごく好きで、でそれもあって LA にしましたね。
そっか、まあ、ロックに対する憧れもあったっていう感じなんですか、うん、
ありますね、なんかね、私ロックミュージシャンっていうなんかすごくそこに対しての憧れがすごく強くて、でなんかね、自分がでもそこになれるとは思ってなかった、でもそのロリータダークっていうのはすごいもうハードロックで、
あ、そうなんだ、
ちょっとどっちかというとメタル寄りな部分もあるんですよ、でもうほんと今年の頭からオーケストラも入れて、うん、シンフォニックロックバンドみたいな感じで、うん、ロサンゼルス唯一の、ね、オーケストラと一緒にやってるハードロックバンドみたいな感じで活動してるんですけど、
そうなんだ、
そう、
でもね、オーケストラはでも3人しかいない
オーケストラもっといますよオーケストラ一番多い時で8人いました、なんかストリングスが4人にホーンセクション4人でちゃんとあの指揮者もいますから、
はい、そうするとじゃあ音的には結構リッチですよね、
はい、そうですね、
8人もいたら、
うん、リッチ、
でも見た目はちょっとビッチな感じでそうでもない
格好はね
あ、そうなん、
コスプレっぽい感じですよ、見た目はっていう話で言うと、やっぱロリータっていうキーワードが、
あー、そっか、
うん、そう、だから
まあでもこっちの人ってそういう格好、うん、すごく好きですよね、
好きですね、なんかなんでしょうね、
でも他の国の文化でそういうのってないですもんね、
ないですね、確かに、そういう意味ではなんか、日本の文化って言ったらおかしいけども、うん、ある程度そういう日本の良さもちょっとこう出したりとか、日本っていうものをなんかレプレゼンしてるわけじゃないけど、っていうのはちょっと、
そうなんだ、日本語の歌詞でも結構聞いてくれますもんね、こっちの人ね、
そうなんですよね、なんかあのロサンゼルスの人は特に、まあ、アメリカの人はそうかもしれないけど、やっぱりこういろんな国の人がね住んでる人、町というか国だから、あの自分たちがどこから来たかっていうルーツをすごくみんな大事にしてるじゃないですか、ね、自分がアジア人だったらヨーロッパから来たりとか、まあ、ネイティブアメリカンだったりとか、アメリカの中でも自分はどこどこ出身だみたいな、すごいなんかそのルーツを大事にしてて、でやっぱりそのあなたのルーツはって、あなたはどこの人みたいなのを聞かれた時に日本人ですって言ったら、例えばじゃあ日本のことをね、なんか少しは知ってないといけないじゃないけど、え、そんなことも知らない 知らないのっていう感じで最初見られることが多かったんですよ、うん、だから逆にそれで日本のことを知るきっかけにもなったし、うん、自分が日本の外に出て初めてこう日本に対してちょっと違う角度で見れるようになったっていうのもあるから、うん、アメリカに来てよかったのはそういうところもちょっとありますね、
うんうん、確かに。
そうか、そう、うん、音楽を通して発信していきたいメッセージあります、
うんうん、あのねすっごい臭いことを言うと、うん、やっぱ、はい、ベージックにあるのはラブなんですよ。でも愛とかその愛っていうとねまたちょっと違うんだけど、でもラブっていうとそのいろんな形があると思うので、やっぱり尊敬っていうのも置き換えてみればちょっと愛情表現の一つだったりするし、愛があるから尊敬するしみたいな、でなんかこうなんて言うんだろう、小さい子供とか例えば動物に対するのも愛情だったりするし、でそのいろんな形のラブっていうものがあって、でそれをこう表現していきたいなっていうのは思います。でやっぱりその愛って何かって言ったら、その自分がやっぱり大切なものを大切だっていうことが愛だったりもするし、すごく広いんだけど、でもその違う一個一個違う愛をそれぞれその時それぞれでなんかこう表現していけたらすごくなんか私は嬉しいし、自分も表現していきたいし、それが伝えられた時にすごく嬉しいなって、うん、やりがいも感じるし、なんかあ伝わってよかったなって思いますね、
うん、なんかその愛が伝わった後のそのなんかこうそれがどうなってほしいみたいなとかはこう
求めるもの、
求めちゃうところはあると思う
か、
う
ん、でもね私の場合はね、あのねシェアしたいのすごく。だから自分がいいと思ったものをやっぱり伝えたいし、でもしいいと思ってくれたらそれをシェアしてほしいと思う。でもそれが愛情表現だと思うんですよ。なぜかっていうと自分がいいって思ったから、やっぱり自分のこう大切な人たちにはこれすごいいいんだよっていう風に伝えたくなるじゃない。例えば美味しいもの食べた時に、いやこれすっごい美味しかったんだよねって自然に言っちゃうじゃない。でやっぱりそれぐらい自然に出てくるものがなんかすごくいいものだと思うし、なんか愛があると愛ある人になんか自分の好きなものとかなんか愛してるものを伝えたくなるみたいなのはあって、それをシェアするってねすごくね大事なことなんじゃないかなって思うんですよ。なんかこうだんだんこうコミュニケーションも少なくなってきたりとか、デジタル化されてきてるこの世の中 でそれをいかになんか身近にあってこんなに大事なものなんだよっていうものを伝えられるかっていうのもすごく大事だと思うし、それをやっぱりシェアしていくっていうのもねすごくね私は大切なことなんじゃないかなって思ってます。うん、もうねこの曲っていうか、まあ、このアルバム、まあ、とりあえずその10年、うん、もう自分の一番最初のファーストアルバムから10年かかって、うん、まあ、集大成っていう言葉もいいんだけども、やっぱりその10年経って、うん、で自分がやっぱり伝えたいこととかその基本にあるものっていうものをこう全部表現したくって、うん、でそれをちゃんと出し切ったのがこのアルバムかなっていうふうには思ってます。
じゃあ本当、まあ、ミュージシャンとしての一つの区切りになってるアルバムですね、うん、
へえ。走り続けれた、なんかこの、うん、何がそう
させたか、
はい、
結局楽しいっていうのと苦しいっていうのと楽しいっていうのと苦しいっていうのの繰り返しみたいな時ってないですか、なんかだからすごくなんかある一時期、ああ本当に音楽やっててよかった、バンドやっててよかったとかっていう時期があって、でもやっぱりそれって波があるのはなんか普通のことだし、今なんていうの、当たり前のことって言ったらおかしいけども、波って絶対あって、その停滞してるって思う時に自分をいかに高みに持っていけるかっていうか、モチベーションを上げられるかみたいなのがすごく重要で、で落ちてる時こそやっぱりね楽しいこと、自分がこれからやっていきたいこととか、本当に人からもう指さされてバカじゃないのみたいなことを言われることであっても、絶対それをなんか、いや私こういうことやりたいんだよねって言って、でそれをなんか半分笑いながら、なんかいつかこういうことできたらいいなって思ってるよっていうのをどんどん言っていくことによって、そんな嘘みたいなことを手伝ってくれる人がね周りに来たりとかするんですよ。 でそういうのをやっぱ出会いとかも大事にして、どんどんどんどんなんかこう自分の夢を叶えていくって言ったらおかしいけど、一つずつ自分のやりたいことを現実化していくみたいなのってすごく大事だなって思ってて、すごいねこれね、変な話だけど、あの絶対に自分があこうなるなって思ったことって7割8割ぐらいはその夢が叶ってる、なりたい自分とかそういう風にこういう風にこういうことやりたいなって思った時に、それって絶対ある程度は絶対夢が叶ってるんですよ。でもその自分の中での意識が変わっていくっていうのと、忘れてるっていうのと、いろんなそういうことがあるだけで、あとできないなって思ったことができないのは、その自分がやれてないこと、例えば経済的なこともあるだろうし、時期的な時間的な問題もあるだろうけども、そのじゃあ今はできないけど、今何がこれだ、なんか今だったらできること、今これだったらできるっていうのを、やっぱりねこううまいことね、タイミングっていうのも絶対あるから、そういうのをねこう常に忘れないようにしていると、ちゃんとね実は前に進めてるんだって、自分の行きたいところに行けてるんだっていうのを分かってない人が多いから、それに気づいてほしい。
そうですね、
なんか分かるかな、
聞いてる人に対してのすげえいいメッセージだね。
本当にね皆さんね、私も自分で振り返ったら、あ実は私こうやって思ってやりたいって思ってたことがちゃんと夢が叶ってるって言うとすごく大きいけども、現実化してるじゃんっていうところに、現実化した時点でねみんな忘れちゃうんだよね、それを。それやりたかったからやったし、そのそこに向かってきたから、じゃあ次って言った時に、ちゃんとあなたが今までやってきたステップっていうのはちゃんとできてるから次に行けてるんだよっていうのを、自分で自分を褒めてあげるじゃないけど、そういうことをもっとねみんなした方がいいと思う。ちょっとこう角度を変えるだけですごくね、なんかモチベーションも上がるし、なんて言うんだろう、人から本当に笑われるようなことも絶対にね現実化すると思うんですよ、私は。
うん、すごいいいこと言いました ね、はい、もうお腹いっぱいですと
でもう一個ね最後に言っていいですか。
いやもう最後じゃなくて全然、いくらでも言って
ください。どんどん言っちゃって
冗談ですから
最後にとか言って、あもう切られると思って言わなきゃ早く
大丈夫ですよ、語っちゃってください。
でもね、そのね、例えばじゃあ私、あのカオルの将来の夢は何って私アメリカ人の友達に言われたの。ですごい私その時衝撃で、35歳になって将来の夢は何って言われたこともないし、考えたこともないと思ったの。でも
確かに
分かる、それをちゃんと自分でビジュアル化するってすごく大事だなって思ったから、本当にそれをね言ってくれた人には感謝してるんだけど、なんかねやっぱり1年後の自分とか3年後の自分とか、自分のねなんか未来っていうのをちゃんとこうビジュアル化してこう想像していくって、なんかクリエイトしていくっていうのはねすごくね大切なことだなって。
確かにアメリカ人ってすっげえ聞きますもんね、そう、なんかこう何したいの、特にまあそういうのをしてる人は、そういうところにいない人は全然そんなこと聞いてこないけど、そういうなんかお前が何したいんだよって、なんかこう俺とか人といろいろやってたりするから、まあこういうことをみんなでやっていきたいみたいな、そうじゃなくて俺が聞いてんのはお前が何したいかっていうのを聞いてるんだよっていう、
そ
うね、
そこが結構明確にないと話にならないというか、認めてくれないところもあるしね、
そうなんね。だからやっぱりその自分の意見っていうのも大事だし、自分のなんかこう思ってることとか、今やってることはこうだけど、でも自分は、ね、本当はこういうこともやりたいんだよっていう、なんか常にちゃんと明確なビジョンっていうのをやっぱり持ってれば持ってるほど、その会話もね弾むし、そこに対してあそれ面白いじゃんって言って寄ってくる人もすごく多いし、
自分もそれにちょっと情報とかいろんなものを目を向けるようになるしね、そういうことを自分の目中であったら、いきなりもう最後で申し訳ませんね、もうみんな聞きたいと思うんですけど最後になります、炎上寺カオルさんにとっての、アメリカ挑戦というかアメリカに夢を持って LA で生きていくっていうことはどういうことでしょうか。
やっぱりこう自由な空気の中で自分の作りたいものを作れるっていう、その クリエイティブな環境に置けるっていうのが一番やっぱりあるから、うん、アメリカにいたいし、うんうん、いさせてもらえて本当にありがたいと思ってます、うん、でもそれを何て言うんだろう、日本の人にもやっぱり日本でもできないわけじゃないんだけどね、うん、やっぱりどうしても周りとかを気にしちゃうっていうのがあるから、うん、もっと日本の人たちには、うん、自分のやりたいことどんどんやってっても、うん、周りなんか別に関係ないんだよっていうことをなんか伝えたいというか、うん、それを生き方というか音楽を通して伝えたいって思うし、
うんうん、まあ、場所は変われど自分のやりたいことどんどんやったらいいじゃん、うん、みたいな、うん、そういうのを伝えられたらっていうのもありますよね、
うん、そう思います、うん、それがやっぱりなんかあの私にとっては、まあ、アメリカにいるっていう意味もあるし、アメリカでの挑戦、いくつになってもなんかやりたいことをいっぱい持っていきたいし、夢っていうものをどんどん持ってたいし、それを叶える人生を送れたらいいなって思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、ということで今回のゲストは素敵なゲストでした、炎上寺カオルさんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
よし、マイケルのおかげで目的地でバスを降りることに成功したぞ。あとは目的地に向けてレッツラゴー。スマホの電池が切れちゃった。どうしよう、僕どこに行ったらいいか分かんない。
その声は
私だよ。
マイケル、ありがとう。また助けに来てくれたのかい？
どうせどこか行きたいけど、住所はわかるけど、スマホが切れちゃってどこか行けないとか、そういうことだろ。
おっしゃる通りです。
簡単よ、住所持ってるだろ。最初にある数字の後にストリートの名前書いてあるね。
うん、書いてあるよ。
まずそのストリート見つけるね。うん、君が最寄りのバス停に降りとったらね、簡単に見つけられるね。3つか4つブロック内にその通りにあるね、うん、もしそれが12番ストリート13番ストリートってあったら、それは次になってるね。13の次14ね。簡単に見つけられるね。そしてね、一番最初の4桁3桁4桁5桁6桁
7桁
うん、怠けてる場合じゃないね。とりあえずまあそんな数字があるね、うん、だからその数字見つけたらね、とりあえず右に曲がったりね。 Right is always right ね、okay. とりあえず右曲がるね、うん、数字あるね、うん、一つの家にね、必ずと言っていいほどね、数字書いてあるね。その数字はね、どんどんこの順番通りになってるね、うん、右左でジグザグね、奇数偶数になってるけどね、数字上がっていくか下がっていくかだけだからね、うん、あなたの数字の近くにいて、そしてそれを一個一個確認して見つける、簡単に見つかるね。
ああ、そうなんだ。あ、本当だ、建物に数字が書いてある。まあ、じゃあマイケルが言った通りに、今これから右に曲がって数字探してみるよ。
探してみなさい。
ありがとう、助かったよマイケル。
Good luck。
ネキとヒロの朝までホーミータイム from Los Angeles。
今日ゲストで来ていただいた炎上寺カオルさん、これやっぱ大事なことだなと思ったのは、やっぱり人の目を気にせずに自分のやりたいことをやっていこうっていう、う
ん
う
ん、間違いない。本当やっぱでもそれ必要よね、うん、やっぱこうなんか何かをがこのブレーキになってしまうっていうものをちょっとずつやっぱこう乗り越えていかなきゃいけないし、
うん、そうだね、
こうやっぱこういろんなものに気づきながら進んでいく、うん、くじきがあって気づきがある、うん、そのためにはブレーキなんて踏んでる場合じゃないぞみたいなね、
う
ん、
うまくいったね今ね、
うん、俺もうまいこと言ったかと思って今
あ、大事大事そういうの、うんうん、まあ、日本であれアメリカであれ、やっぱ自分のその気持ちに素直に生きていくってのはやっぱ難しいことだからね、
うん、難しい、うん、とてもやっぱ人の目を気にしない気にしないって言ってるやつこそ気にしたりも してるし、うん、やっぱ自分の中でやっぱりこうちゃんとこうなんていうのやろな、頭の中でこう消化して、うん、ちゃんとこう向き合えるものにちゃんと向き合っていければ、うん、人の目は気にならなくなっていくのではないでしょうかね。
まあね、自分の本音にこう素直に直れるかっていうところはね、やっぱ 自分のその幸せにも直結していくところなのかなとは思うけどね。
間違いないと思いますよ、
まあ、こういう番組を作ってる俺らがそれを実践できるようになっていけたらいいかなっていうのは、まあ、今日話を聞きながら思いました。
私も思いました。
うん、そうだな。
そうだなって
どうまとめたらいいかが分かんなくなってきちゃった。
まあ、もうでも、
まあ、次回が9月12日の更新ということでね、まあ、次回またどんなゲストが来てくれるかっていうのを楽しみにしてくれたら嬉しいかなと思います。
おお、3週間空くわけですね。
そうだね。ぜひぜひ皆さん期待して9月12日をお待ちください。
宗木と
ヒロの
朝までホーミータイツ。
次回のゲストはポール・マキ。